定例会報告第2回定例会6月2日から16日まで開催し、補正予算や条例改正、請願等の審議を行いました。令和4年度一般会計補正予算第1号3億3475万円歳入主な事業民生費国庫補助金883万円民間保育所及び民間放課後児童クラブ学童クラブに対する保育士等の処遇改善をするための臨時特例交付金等地方創生臨時交付金2億981万円新型コロナウイルス感染症の拡大防止の取り組みや地域経済・住民生活の支援、物価高騰等に直面する生活困窮者等への支援に対して交付。子育て世帯生活支援特別給付金給付事業補助金2848万円低所得の子育て世帯生活支援のための給付金とその事務費に対して交付。コミュニティ助成事業助成金260万円宝くじの社会貢献広報事業として交付され長江町内会エアコンと木下町内会パソコンほかの備品整備を補助歳出庁舎維持管理事業77万円役場庁舎敷地内に特定屋外喫煙場所を設置主な質疑問い場所や形を決めた経緯は答え受動喫煙に配慮し中学生の登下校がある行動から離れていて人の往来が少ない場所を選んだ。密閉型では空気清浄機やエアコンが必要となり、施錠管理も難しいので、開放型を選択した。住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業450万円。新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和3年度の未受給世帯や令和4年1月以降の家計急変世帯に1世帯あたり10万円を支給。放課後児童健全育成事業107万円。放課後児童支援員等への賃上げによる処遇改善事業を実施している民間放課後児童クラブ、学童クラブ。に対して放課後児童支援員等処遇改善補助金を交付教育保育給付支給事業749万円保育士等への賃上げによる処遇改善事業を実施している民間保育所等に対して保育士等処遇改善補助金を交付主な質疑、問い、民間の学童の指導員には加算がつくのに、町の児童館の職員にはつかないのか。答え、児童館の職員は会計年度任用職員という扱いであり、条例または規則の中で給与等を規定して支払っている。児童館の職務と学童保育の職務は、兼務しているという考え方だ。問い、町立保育園の保育士については加算してもよいと国は言っているが。答え、町の保育士には行政職給料表に基づいて給与を支払っている。初任給の設定も専門職として位置づけている。今回のような時限措置については直接処遇に反映させないことにした。県内の他自治体でも 正規職員に対して対応したところはないと理解している。問い、国はそもそも保育士の処遇改善という観点から交付税措置等を行っているのではないか。答え、コロナ対策で負担がかかっているという面では、ゴミ収集など他の業務でも同じだ。子育て世帯生活支援特別給付金給付事業2,806万円。新型コロナ対策で低所得の子育て世帯への支給とその経費。対象児童1人当たり5万円で550人の見込み。感染症対策事業38万円。令和4年2月に開始した新型コロナウイルス感染症の自宅療養者等に対する食料配達支援事業の継続。主な質疑。問い、県の制度を補完するものだが、コロナ陽性となった対象者には漏れなく周知されているか。答え、県と協定を結び、町のホームページや広報を通じて周知を図っている。問い、食材の調達と配達の方法は。答え、町が町内の事業者から買い入れ、職員がそのお宅に直接届けている。新型コロナウイルスワクチン予防接種事業、5565万円。委託料や諸経費等、ワクチン4回目追加接種にかかる経費の増額。電子商品券交付事業、2億2505万円。アフターコロナにおける町内の経済振興及び家計支援を目的として交付、1人につき6000円。主な質疑、問い、前回より1000円増えているが、答え、物価高騰による影響を考慮した。問い、前回と同じ業者、同じシステムか。答え、その通りだ。研究を進めて使い勝手の良いものにしていく。データはもう一回抽出し直す。費用がかかるので、今後は観光協会にプラットフォームを作るなど、やり方を検討していく。問い、登録店の目標が300店だそうだが、前回は建設業にはほとんど使われていない。現場で働く業者にもあまり情報が届いていない。もっと本気で周知してほしいが。答え、商工会の中でも工業系、工業の工は加工食品の工があるので説明を十分にする。機会を捉えて説明会も考えている。問い、なぜ10月の送付なのか、もっと早くならないのか。答え、8月の住民基本台帳で確認してから準備するが、データの抽出に時間がかかるので、最短でも10月の送付になる。問い、前回飲食店や小売店、スーパーやコンビニ等以外のその他の利用実績とは。答え、利用や美容、ネイルサロン、エステ、調剤薬局、スポーツ、レジャー、ペット、インテリア、車、清掃業等だ。問い、前回はスーパーやドラッグストアのような大型店に約 47% の利用が集まった。町内の景気活性化の面でどれほどの効果があったのか。答え、普通は7、8割が大規模店舗に流れるが、町では 50% ほどが町内事業者に利用されたことを評価している。観光施設維持管理事業、71万円。新那瀬駐車場管理機器の入れ替え。主な質疑。 問い、電子マネーは全般的に使えるか。答え、なるべく使えるように協議中だ。人権教育推進事業、12万円。県からの委託を受け、命を大切にする心を育む教育を推進。主な質疑、問い、県からの委託の経緯は、国や県の考えとは別に、町独自の考え方を持つべきだと思うが。答え、県から町に依頼があり、今回は一色小学校を選んだ。県の取り組みのきっかけになったのは、津久井やまゆり園の事件だ。文科省の学習指導要領を根幹にして、早間なりの教育をしていく。問い、今後は他校へも広めていくのか。答え、もともと各市町村が個別に取り組んできた課題だ。一色小学校での成果は町全体に示すのが当然なので、今後はオンラインを含めた普及啓発を図る。国民健康保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例。新型コロナウイルス感染症感染者の疾病手当金支給対象期間を令和4年9月30日まで延長する。町立の障害者支援施設に関する条例を廃止する条例。町が設置する施設、葉山羽ばたきの民設民営移行に伴い条例を廃止。主な質疑、問い、今の施設と移転先となる新たな施設の床面積は、答え、379平方メートルと1262平方メートルだ。現行の施設が手狭なので、定員は現在のままとなる。問い、これまでの建物はどうなるのか。答え、まだ白紙だが、町の公共施設について議論する中で考えていく。問い、今後町からの補助は。答え、町の指定管理は任期の半分のところで終わることになる。利用者の方が円滑に新しい施設を利用できるよう、財政的な支援も含め協議していく。工事請負契約の締結、1億1641万円。葉山中学校のトイレ改修工事の契約締結。主な質疑、問い、トイレの補修はこれで全て完了か。答え、特別教室棟の1階、2階、3階と管理棟の外にあるトイレで、4箇所残っている。問い、下水の処理は合併浄化槽だと思うが、そちらは補修しなくても大丈夫か。答え、特に周期等は出ていないので、適正に機能している。問い、将来的に公共下水道につなぐ見通しは。答え、可能性はある。問い、クリーンセンターは公共下水道への環境をつないだが、葉山中学校はつながないのか。答え、今回は生徒の快適さを第一に考えた。問い、長江小学校は浄化槽を直す必要があると言われている。いつ公共下水道につなぐのか、計画は。答え、年次計画はない。今後優先順位をつけて順次整備していく。問い、男子トイレには小便器より個室の洋室トイレを設置した方が良いのではないか。答え、生徒数に応じて必要数が設定されていると思う。財産の取得、高規格、高い、標準規格の規格。 高規格救急自動車2123万円、資機材一式1296万円。主な質疑。問い。ディーゼル車もあるが、毎回ガソリン車を選ぶ根拠は。答え。今回もガソリン車だが、クリーンディーゼル車であれば出力が高いこともあり、特に意図はない。問い。電気自動車の購入は検討しなかったのか。答え。バッテリーが重いので検討しなかったが、技術革新もあるので、今後は研究課題とする。問い。古い救急車の資機材はどうするのか。答え。基本的にはすべて交換するが、使えるものは予備として残す。問い。今、予備車として三代目が置いてあるが、それはどうなるのか。答え。これまでの二号車を予備車にして、廃車にする。令和4年度下水道事業会計補正予算第1号。下水道整備推進事業ほか2627万円。DB、アルファベット大文字 DB、デザインビルド、方式浄化センター。中、DB デザインビルド方式は設計施工一括発注方式中終わり。中継ポンプ場整備事業と包括的民間委託等令和5から8年度分26億8290万円。主な質疑。問い。大きな金額なのになぜ当初予算で出せなかったのか。答え。施設維持管理の包括的民間委託の費用算出は決算額を算定基礎にしたかった。問い。浄化センター等の事業とコンセッション事業は別問題か。中。コンセッション事業は公共施設の運営権を民間に託す事業方式。中終わり。答え。そうだ。コンセッションに限らず可能性を検討していく。問い。DB で経費は安くなるというが、参加企業が限られてしまうのではないか。答え。業者が JV、アルファベット大文字 JV、企業共同体を組んで参加できるので、窓口は広がっていると考える。問い、4年間で4600万円のコスト縮減とあるが、そのうちの3200万円は人件費か。答え、下水道課の職員が1人減らせる分として算出した。問い、この方式でリスクはないのか。答え、請け負う業者が自分たちで設計、設置、維持管理できるので、他の業者が入るよりリスクは少ないと考える。問い。使用料収入は三段地を接続すれば増えるが、その後減っていく予測なのはなぜか。答え。人口減少を想定しているためだ。問い。これまでは一般会計から都市計画税の金額以上に繰り入れしていたが、今後は都市計画税の範囲で収まるのか。答え、そうしたいが、そのためには使用料改定も必要だ。問い、費用の27億円弱は新たに生じたわけではなく、長期計画のうちか。答え、その通り10年概正。概正は、おおむねなる。10年概正計画のうちだ。問い、下水道審議会には諮ったのか。答え、大きな変更ではないので、審議会は開いていない。令和5年度からは、使用料の改定や コンセッションも含め開催していく予定だ。付属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例。下水道事業公募型プロポーザル方式の事業者選定委員会を新たに設置するための改正。委員報酬は日額15,000円、補正額27万円。主な質疑。問い、どんなメンバーで何回開くのか。答え、有識者3人、町職員2人の5人体制で5回を予定している。問い、外部の3人の選び方は。答え、大学教授1人、下水道事業団や下水道協会の職員から2人の予定だ。問い、金額の計算が合わないが。答え、町職員には報酬は発生しない。大学教授や医師、弁護士等の報酬は条例で23,000円とすることができる。問い、特定の企業に近い人物が選ばれ、公平性に欠けるようなことはないか。答え、事業団や協会には地方自治体からの出向者もいるので、そういう方にお願いしたい。問い、選定委員会と下水道審議会の関係は。答え、選定委員会はプロポーザルの評価のみを行うので、全くの別物だ。委員会から審議会への報告は必要ない。